FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は高齢者包括支援センター西部の三浦が担当します。よろしくお願いします。前回はどこ知る伝言板についてご紹介いたしました。今回は認知症簡易チェックサイトと認知症相談ブックについて高齢者包括支援センターの今野さんにお話を伺いたいと思います。今野さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの今野です。よろしくお願いします。今回は大仙市の認知症早期発見と早期対応に関するサービスの一環である認知症簡易チェックサイトと認知症相談ブックについてお伝えいたします。早速ですが、認知症とはどのような状態かご存知ですか？
そうですね、物忘れがひどくなり、同じことを何度も繰り返す話すなど、生活していく上で困る状態ですかね。
そうですね、詳しく説明させていただきますと、脳の障害など様々な原因によって生活に支障が出る程度にまで認知機能が低下した状態のことを言います。高齢化に伴い認知症患者は年々増加しており、認知症は介護が必要となる原因の第1位でもあります。
なるほど、脳の障害などの様々な原因によって引き起こされるのですね。そして介護が必要となる原因の第1位であることにも驚きました。
そうですよね、記憶力だけでなく理解力や判断力にも衰えが出てくるため、周囲の方々の支えが必要になってくるのです。
そうなのですね、症状や介護の負担について考えると、発症してしまったらどうしようと不安になります。
そうですね、しかし認知症は早期発見早期対応を行うことでその症状が緩和され、進行を遅らせることも可能です。早期に発見し、正しい対処をすることで、今まで通りの生活を継続できますし、ご家族の負担の軽減にもつながります。
そうなのですね。認知症に関しても、他の病気同様、早期発見、早期対応が重要になるのですね。
そうですね。大仙市では、認知症の早期発見方法として認知症簡易チェックサイトとタッチパネルで確認する物忘れ相談プログラムの活用をお勧めしています。
まずは認知症簡易チェックサイトについて詳しく教えてください。
はい、こちらのサイトはパソコンや携帯電話から簡単な質問に答えるだけで認知症のリスクをチェックできるものです。このサイトは家族など身近な人の状態をチェックできる、これって認知症と、ご自分の状態をチェックできる、私も認知症の2つで構成されています。チェック終了後はすぐに判定結果を確認することができるほか、相談窓口についてのご案内もあります。
ご自分の病気への気づきのほかに、ご家族や身近な人で、認知症の症状があるかもしれない方の状態も簡単にチェックできるのですね。チェックサイトの使い方についても教えてください。
はい、お手持ちのパソコンや携帯電話などからインターネットにて大仙市認知症簡易チェックサイトと検索していただくか、携帯電話で認知症簡易チェックサイトへつながる専用の QR コードを読み取っていただくとサイトへアクセスすることができます。
持っているパソコンや携帯電話で簡単にチェックできるのは便利ですし、若い世代の方にもご利用いただけそうですね。もう一つの方法、物忘れ相談プログラムについて教えてください。
はい、もう一つの方法、物忘れ相談プログラムはタッチパネル形式になっており、画面に表示されるいくつかの質問に答えていただき、脳の働きを確認するものになっております。所要時間は約5分程度です。簡単にできるのでこちらもおすすめです。
こちらの利用方法も教えてください。
はい、こちらは専用の機器を用いてチェックしますので、ぜひ利用してみたい方は高齢者包括支援センターにご連絡ください。
高齢者包括支援センターに相談すると使用できるのですね。
はい、そうです。また認知症簡易チェックサイト、物忘れ相談プログラム、どちらもあくまで認知症のリスクを調べるものであり、認知症を診断するものではありませんので、気軽にチェックしてみていただければと思います。
認知症簡易チェックサイトや物忘れ相談プログラムで脳の働きをチェックし、心配だと思った場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
はい、まずかかりつけの医療機関へ相談することをお勧めします。また医療機関への相談が難しい場合は、高齢者包括支援センターへ気軽にご相談ください。専門の医療機関のご紹介や必要なサービスの提案をさせていただきます。
このような認知症の相談を含めた対応の仕方についてもっと詳しく知りたい場合は、どのようなサービスがありますか。
はい、認知症の進行に合わせた対応や相談先について詳しくご紹介している大仙市認知症相談ブックというものがあります。
それでは認知症相談ブックには具体的にどのようなことが掲載されているのでしょうか。
はい、認知症相談ブックには早期発見の目安となるチェックリストや認知症の主な症状を掲載しています。また認知症の発症を遅らせるための予防のポイントも載せております。
なるほど、チェックリストなどを使い、気になることがあったときにはどうすればよいのでしょうか。
はい、認知症相談ブックには認知症が心配になった場合にどう対応すればよいのか、相談できる場所や医療機関の連絡先、認知症の進行に合わせた支援やサービスの内容も掲載しています。また認知症のご本人が医療機関の受診を拒む場合の対応も紹介しておりますので、参考にしてみてください。
わかりました。他にも何か掲載されている内容はありますか。
はい、他にも車の運転や福祉サービスの利用手続き、金銭管理が心配な時、認知症の方への接し方に関する情報を掲載しています。認知症が進行すると思考力や判断能力が低下して、とっさの判断が難しくなってきます。車の運転に関しても家族や医師と相談し、運転免許証の返納などについて考えておくことも大切です。
そうですね、ただ免許を返納した後の移動手段に悩みますね。
はい、運転免許証を返納された方に対してバスやタクシーが割引になる制度もあります。移動手段サービスの情報も認知症相談ブックに掲載しておりますので、ご覧いただければと思います。
そうなのですね、免許を返納した後のサービスもあると安心ですね。認知症の方への接し方に関する情報も載っているということでしたが、どのような内容なのでしょうか。
はい、認知症の方への接し方については、基本的な対応や同じことを何度も言う場合の対応例なども掲載しています。間違った対応は症状を悪化させる原因にもなります。ぜひ参考にしてみてください。
認知症に関していろいろな情報が掲載されているのですね。認知症相談ブックはどこにあるのでしょうか。
認知症相談ブックは各高齢者包括支援センターの窓口でお渡しできます。また大仙市のホームページからもダウンロードできますので、市外にお住まいのご家族の方もホームページから情報を確認することができます。 認知症相談ブックの内容を抜粋した概要版もありますので、ぜひご活用ください。認知症相談ブックについては市の広報10月号の生き生き広場でも紹介しておりますので、広報も今一度確認してみてください。
広報10月号ですね。早速確認してみます。
今回の放送を通して認知症を正しく知って、認知症にかかるリスクを少しでも減らし、認知症と共に生きるという考え方をより多くの方々に理解していただけたらと思います。
認知症の方が増え続ける今、認知症と共に生きるという考え方はとても重要になりますね。周囲の方々と協力し、支え合う温かい街にしていきたいですね。今回は認知症会員チェックサイトと認知症相談ブックについてお送りいたしました。今野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお届けいたしました。
私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。FM 花火。ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェーンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。